送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカスで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井信也です。どうぞよろしくお願いします。
大田院の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。今日ちょっとハーモニーから出ましてですね、
はい、
坂井東の IS 司法書士法書士商人、
はい、
いわゆる司法書士法人の方ですね、
はい、口言葉みたい
ですお邪魔してましてですねその清水さんのという話ではなくですね、
はい、
脇田さんの方はですね、
はい、
一般社団法人を立ち上げられて、それが一輪っていう立ち上げられたんで、はい、ちょっとその辺のところのお話を今日伺おうと思います。よろしくお願いします、
はい、
今日は一般社団法人一輪の代表脇田直樹さんにお話を聞こうと思ってます。よろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いします。
まあ以前ね、家族信託のことで結構分かりやすくとか、
うんう
ん、解説いただいたりしたんですけれども、
はい、
あれから時が経ちまして、
はい、
社団法人立ち上げて、
はい、
一輪、一体これはどういう社団法人
なんですか。はいはい、はい、まあ、司法書士、はい、まあ、仕事をしてます、まあ、後見人とか、
はい、
あ、まあ高齢者の方、法律的なサポートですよね、差し迫ってくるにあたって、はい、まあ、一つね、後見人の業務の中ではちょっとサポートできない部分、はい、やけれどもこれサポートが必要なんじゃないかっていうような部分がちょこちょこちょっと見えてきてたんですね。それまで具体的に何かっていうと、うん、お一人様、いわゆるお一人様ですね、うん、身寄りのない、もしくは、うん、親戚や身内いるんやけれどもなかなか頼れないっていう方ですね、であったりとか、あとお子さんのいない、まあ、高齢者のご夫婦の方、
はい、
の問題といいますかね、うん、というのがちょっと見えてきましてね、
はい、
で、まあ、後見人の業務たら、まあ、財産管理であったりとか権利擁護ですよね、うん、まあ、悪徳商法は守るとか、うん、というのにはするんですけれども、じゃあその認知症になる前の場合であったら、うん、後見人とかの制度使えないんで、うん、財産管理ですよね、うん、をどうするか、もちろんご夫婦でしたら、まあ、お互いにね、していただければいいんですけど、片方が認知症になっちゃったりとか、両方が認知症になっちゃう、もしくは認知症じゃなくても片方が例えば意識不明の事故にあって、まあ、入院しちゃって片方の方が困るとか、そういう事例がちょこちょこちょっと出てきましてね、
あ
とはその他に頼る人がいれば、まあ、息子さんとかね、娘さんとか大体いらっしゃる方はその方たちが動いていろいろな、まあ、入院の手続きであったりとかいうのも手続きするんですけれども、そういう方々いらっしゃらないんで動けないっていうのが、まあ、ちょっと見えてきたんですね。後見人認知症になったりとか、まあ、判断能力なくなる前にきちんとそういう対処ができておけば、そういうことも事前に防げるんじゃないかっていうところをちょっと考えまして、まあ、そういうサービスを提供できる団体として、
はい、
まあ、一般社団法人一輪っていうのを立ち上げた、
はい、
っていう次第でございます。
これいつ頃立ち上げたんですか、
ね、これね、今年の5月ですね。
まだほんできたという
のでほやほやでございます、はい、
そんな中でも5月から
はい、
いきなりこういろんな事例が出てきてる、
ね、はい、そうです
ね、今日はちょっとその事例をね、
はい、
ぜひ聞いていただきたいと思いますけど、
は
い、何事例、
まあ、今どうぞご相談でね、何件かちょっといただいてまして、はい、まず一つとしてはご高齢のご夫婦、まあ、お子さんいらっしゃらないご夫婦ですね、
はい、
ご主人が
大体何歳ぐらい、
ね、85、
はい、
お二人とも85ぐらいですね、
はいはい、
うん、の方で、奥様がちょっと軽い認知症ですね、
はい、
記憶力の低下ですねが見られる方 でご主人の方はしっかりしてはったんですね、
はい、
で家計であったりとか、まあ、財産の管理というんですかね、その辺を全部ご主人が主導してやってはったんですけれども、
その辺の年代の方多いですよね、
うん、
ご主人が全部管理して
る、はい、けどそのご主人が、まあ、脳梗塞で入院して、でちょっと意識不明になりましてね、
はい、
で入院されたんですね、で、まあ、ちょっといつ回復するかわからへんというような状況になっちゃって、で、まあ、奥様今までご主人に全部そのお金の出し入れとか、
うん
うん、保険とこう契約してるとかっていうのを全部任してたんで、そうなっちゃったね、全くわからない、
あ、
うん、入院したんで保険金ね請求もどこにしたらいいかわからへん、そもそもどこの、どこと契約してるかもわからないし、どんな内容かもわからへん、
はい、
その前に生活費どうやったら工面したらいいんだっていうような問題がありましてね、 まあ、そういう相談がうちの方にありまして、
どこの口座の持ってるかとかも分からへん、
分からへんっ
ていう、当然暗証番号も分から
へん、はい、うん、いくつか、まあ、もちろん通帳は、ね、あるんですけれども、はい、まあ、年金の、ね、入ってくる口座っていうのは把握してはったんで、ここやっていうのはあるんですけども、うん、で奥さんも一応暗証番号は知ってたみたいなんですけど、
はい、
ただ日常で多分ね暗証番号間違いはったんでしょうね、何回か、
あ、でロックされ
ちゃった、ロックされちゃって、もうどないもしよう、次窓口でお金出さなあかんのに、ね、例えば奥さんというのも第三者なんで、ちょっと本人さん連れてきてくださいっていう話になっちゃって、でも緊急でどうしましょうっていう話だったんですね。
はい、
まあ、あのこの件に関しては、はい、まあ、ちょっといろいろと関係各所、はい、ちょっと回って解決はできたんです、
はい、
奥さんがね窓口でもうお金がちゃんと出せるような形で一応対応は金融機関の方でしてくれるということにはできたんですけれども、でその金融機関は公には窓口でね第三者が来てお金を出せるようにはしてくれないんですよね。ただ、はい、奥さんであったり同居の奥さんであったりとか、はい、いわゆるものすごく一番近い方、
はい、
に関しては事情を説明してきちんとしたこう手続きをすれば出してくれるっていうようなやり方も金融機関によってはあるんですね、うん、
はい、
なので、まあ、そのやり方で、はい、まあ、何回かちょっと金融機関と話しさせてもらってやっとお金出すようができたというところです、ね、なので一般ね普通のそういう状況にない方が行ったとしても、うん、そういう手続きはやってくれないんですね。そういう状況にならないとやってくれない、緊急でお金がいるんだっていうような状況にならないとやってくれないので、
それ何回か言ったのは信じてくれなかったから、
うん、いや、ね、状況の説明であったりとか資料の提出であったりとか、はい、あと、まあ、あの向こうさんもその本部があるんで、はい、そことのやり取りもあったと思う、はい、いや、それでまあちょっと時間がかかったっていうの
と思って、時間がかかるんです
ね、はい、まあ、言うてもそこはもう1週間とか10日ぐらいで一応できたんで、はい、うん、緊急の場合ね、まあ、そういうやり方あるんですけど、ちょっと時間かかっちゃうんで、そうならないためのやり方っていうのもやっぱりね、あの、はい、一応ね、制度としてありますんで、まあ、啓蒙という意味で、あの、私どもの団体としては、こういう方法を今のうちに対策を取り合っといた方がいいんじゃないですかというようなやり方もさせてもらってます。
具体的にね、
金融機関によっては、これやってない金融機関もあるんですけど、はい、金融機関によっては、身内の方、
はい、
うん、大体まあ奥さんであったりとか、はい、娘さんであったりとか、息子さんであったりとかが、キャッシュカードありますね、うん、を、例えばお父さんのキャッシュカードをもう一枚持てる、クレジットカードで言うたら家族カードみたいなものです。
はいはいはい、
ああいうの持てるっていう制度があるんですね。うん、それは、もともとそのキャッシュカード持てるご主人が窓口に行って本人確認してもらって、うん、嫁さんのためにちょっともう一枚カード作ったってくれやと、
ああ、元気なうちに、ね、
元気なうちにやっといてもらうと、
うん、
はい、はい、うん、いう形でカード作っといてもらうんですね。であればその奥さんが持ってはるカードは奥さん独自の暗証番号で出金できると、うん、もちろん出金元はご主人の口座から出金できるという形になる、うん、例えばご主人が認知症になっちゃって、うん、ご主人カードが出せなくなっちゃったとしても奥さんの方出せるし、ご主人がカード紛失したりとかやったとしてもこっちの方で出せるようになりますんでね、制度というか多分あんまりみんな知られてないと思うんで、うん、今あの私確認したところ三井住友銀行とあと UFJ さん
は
それやってはるんで、そうですね、三井住友銀行さんはあのパンフレットもちゃんとありましたんでね、そういうのも今のうちに使って将来のために対策を、
ちょっとしたことなのにやっとくと全然違うんです
ね。そうですね、そうなんですよ、でちょっとしたことをやらんがために後でものすごく困るっていうようなことなんで、お金のことですよね、身内の人がカードを持てるサービスっていうふうに言ってもらったらいいと思いますね。であればね、後見人とかもね使うのも結構お金出せなくねちゃったりとか財産管理に困るので使うっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあね、この制度使っていただければ、
ね、
財産管理っていう部分に、はい、っていう部分に関してはクリアできるのかなっていうふうに思いますね。はい、銀行さんによって内容がねちょこちょこ違うんで、その限度額がいくらまでやったりとか、使用頻度っていうんですかね、カード使える回数が何回やったりとかって次があるみたいな、それはまたちょっと銀行さんによって違うんで確認していただいたらどうかなというふうに思いますね。
そしたらあの他の事例的なところってあるんですか？
はい、これも最近あった事例なんですけど、はい、まあ、同じように高齢者のご夫婦、もちろん80代の後半のご夫婦で、お子さんいらっしゃらなくて、で、まあ、長くずっと暮らしていて、はい、まあね、ご夫婦、まあ、それぐらい年代だったら、まあ、まあ、俺が死んだら、俺の財産はお前に、うん、で、ね、奥さんの方は、私が死んだら、 あの私の財産は旦那さんにっていうような話されてるところが結構多いんですけど、うん、はい、そういう話そのご夫婦もされてたようなんですね、
はい、
うん、で片方が、はい、お亡くなりになられてご主人の方なんですけどね、で奥さんはまあご主人がそう言ってたんで、もうご主人の名義の、まあ、預金であったりとか、まあ、ご自宅であったりとかっていうのはもう私のものになるんやなというふうに、まあ、ちょっと思ってはったんですけど、はい、まあ、ところがどっこい法律の方はそうなってなくて、はい、あのご主人の方、奥さんの方にももちろん相続の権利はあるんですけど、奥さんとご主人の方の親御さん、まあ、親御さん多分もう亡くなりに、ね、あっていう方の方が多いんで、はい、ご兄弟ですね、
兄弟です
ね、でご兄弟が先に亡くなっていれば、はい、おいっ子さん、めいっ子さんになるんですよね。その方はご主人の方のおいっ子さん、めいっ子さんと話をして財産を奥さんに全部あげるっていうのを決めなあかんような状態になってたんですね。要はもうおいっ子さん、めいっ子さんのハンコがいるっていうような状況だったんです、うん、でそれが判明しまして、おいっ子さん、めいっ子さんに話をするわけですね。でまあ大多数の方はまあ OK やというふうに言ってくるんですけど、まあ、その中の一人がですね、いやいや、お金あったんですかという話になりまして、僕ら相続人なんでもらえる権利あるんですよねっていう話になりましてね、
あ、
うん、でお金くれへんかったらもう反抗せへんという話に相なりまして、じゃあどうしましょうっていう話だったんです。でまあ最終的にはいくらかねちょっとお渡しして反抗してもらう、反抗代、いわゆる反抗代っていうのだけちょっとお形お渡しして、まあ、財産をもらうという形で落ち着いたんですけど、一般的にはそのご主人のねご兄弟も相続になるっていう、ご存じない方もいらっしゃらないし、おいっ子さん、めいっ子さんまで相続になるっていうことをご存じない方も結構いらっしゃると思うんですよね。なのでこういう場合はもうお互いね元気な時に、私が死んだ時はあのこっちへ、あの俺が死んだ時はこっちへっていう公正証書の遺言ですね、これもちゃんときちっと作っておくことで、もう簡単に問題は解決できるケースだったんです。
もう例えば 100% 奥さんに渡すっていう、作っといたら、
作っといたら
100% いくっていう、
もう 100%
だからなんか請求されたりしない？
ないんです。よく一般的に遺留分、遺留分っていうのは、はい、あれは兄弟、ご兄弟にはないんですね。遺留分の権利っていうのはご兄弟にはなくて、ご兄弟のお子さんである、おいっ子さん、めいっ子さんにももちろんないんですね。なので相続人が、まあ、奥さんもしくは旦那さんとその片方のご兄弟、もしくはおいっ子さん、めいっ子さんになる場合は、もう遺言さえ作っといてもらえれば、もう 100% ご主人、奥さんにちゃんと引き継がれるという形になりますん で遺言もきちんとね、あの認知症になる前、まあ、一応認知症になった後もできるという手続きになってるんですけど、基本的にほぼ使ってる人はいてなくて、お医者さんのご協力がいるんで、お医者さんもなかなかご協力してくれないというのは現状なんで、だから認知症になる前にもう公正証書遺言という方法できちんと対処しておくという形が一番いいと思います。で同じケースできちんとそういうことされてる方がいらっしゃいましてね、やっぱものすごくスムーズでした。
それって片っぽがなくなったら 100% こっち、片っぽがなくなったら 100%、 これそれぞれ別々で作
る、別々で
一緒にしたらダメ、
別々で作ります。
あ、それ
は
別々、
遺言は一人一つって決まってるんで、
あ、そ
合同遺言は無効なんですね。
あ、そうか、
うん、そうなんですよ。なので私が先に死んだ時はこっちにあげる、あ、私が先、俺が先に死んだ時はこっちにあげる、お互い作っとくんですね。
別のを作っとくん
ですね。別々作っとくで、問題はですね、
はい、
片方がお亡くなりになってこっちに全部行きました、
はい、
もらった、
はい、
方の遺言がどうなるかですよね、うん、作ってた遺言、
うん、
もうあげるって言ってた本人さん言ってませんよね、
はいはい、
うん、じゃあこの遺言どうなるか、これも完全に無効になっちゃうんですよね。
は
なのでこの段階でもう一回奥さん、はい、もしくは旦那さんとしてはもう一つ遺言を作っておかなきゃならないっていう、
あ、
うん、
一人になっちゃ
ったけど、お一人になっちゃうんで、
私が
はい、
亡く
なったらどうするか、
作るみたいな、
はい、相続人さんがね、多分ご兄弟とかおみこさん、めいこさんがいらっしゃると思うんで、もうその人らでもう話してもらったらいいよということであれば、別に遺言作らずにほっといたらいいとは思うんですけれどもね、
はい、
なのであのね、ご夫婦の場合はどちらがどうなるかわからないで、こうなる場合はこの手続き、こうなる場合はこういう手続きって結構まあ何パターンか将来、うん、
はい、
あの発生するあのケースを考えて遺言を作っておくというパターンが一番いいと思いますね。とあのね、ご夫婦の場合その亡くなりはった後に葬儀だったりとか、あと役所の手続き、年金であったりとか保険であったりとか税金であったりとか医療費の請求ですね、還付請求であったりとか、その辺の手続きを普通はね一般の方されると思うんですね。でこれに関しては遺言の中では基本的に変えてもあまり意味ないんですね。遺言というのは財産を誰にあげるっていう、ここが遺言の内容、
そうなんですよ、財産のこと、
財産のこと、
ね、
そうなんですよ。こういう手続きをしてくれというふうに書いたとしても、
はい、
ただ書いてあるだけなんですよね、はい、誰々がしてくれって書いたからといってその人が絶対せなあかんわけじゃないんですね、はい、うん、なのでこれに関しては、ま、あの別で死後事務委任って言いましてね、はい、死んだ後の事務を誰かに任せると、はい、うん、いう、ま、契約があるんですけど、はい、それを別途やっておくという形ですね、はい、がいいと思います。で例えば今のご夫婦の場合で片方がお亡くなりになる、じゃあ片方がもう重度の認知症で、もう死ですからもう出られないというような場合に、その死後事務委任の手続きを誰かね信頼できる第三者の方に任しておくというようにしていただければ、まあ亡くなりはった後の手続きもスムーズにいきますんで、基本的にあの保険とかね税金とかの時は親族じゃないとやってくれ、あの受け付けてくれないんで、そういう手続きを事前にやってもらう人を決めて書面に残しておくというのがまあ大事かなというふうに思いますね。はい、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。